岡田亮太郎の花歌ラジオ。皆さんこんにちは。この番組はいろいろなことに悩んだりもがいたりしているそこのあなたや、夢に向かって邁進中というそこのあなたへお届けする、嫌なことも楽しいことも鼻歌にして笑い飛ばしちゃおうという思い込めたトークラジオです。お相手は私、シンガーソングライター岡田亮太郎がお届けいたします。短い時間ではございますが、ごゆるりとお付き合いくださいませ。はい、10月、やってきましたね。先々月は熊本でねライブしに行ったんですけどね、とても、素敵なイベントとなったということで、またね、同じようなイベントを、また違うところでねやりに行きたいなと、思います。それと、急な報告になってしまうんですけども、この岡田亮太郎の花歌ラジオですね、10月いっぱいの放送で、一度畳もうかなと思ってます。ずっと2年半くらい、やってきたんですけどもね、僕自身ラジオという経験をね、させてもらって、すごくいろんな発見もありながら、試行錯誤してやってきたんですけどもね、もっともっと皆様にいいものをねお届けしたいなっていう思いから、ちょっと一旦置いて、また新しいスタートを切れたなという、思いがちょっとあって、ちょっとねクオリティとかもっともっと上げていきたいなと思うから、一度、この岡田亮太郎の花歌ラジオというね番組を、一旦ね、離れて、また成長した姿でね新しく、またできたらなと思うので、もし聞いてくださっている方がいるのであればね、また、復活することを楽しみにしてくれたら、とても、嬉しいので、またぜひぜひ、岡田亮太郎をねよろしくお願いします。と言ってもね、今日もね、またいつも通り、花言葉コーナーと、ハートとステーションで、お送りして、バイバイしたいなと思いますので、本日も楽しんで元気にやってまいりましょう。それではいきます。岡田亮太郎の花歌ラジオ。Program is broadcasting at MBS FM, PM FM Group, AM 1611 Long Term Evolution, Radio Piccolo, FM Kaz, Radio Yoichi, Japanese Net Radio, Radio Station, and Entimedia Japan. 今日の花言葉コーナー。はい、それでは10月のね花言葉紹介していきたいなと思います。まず一つ目の、花言葉、ホワイトレースフラワー。これがですね、10月4日の誕生花。花言葉が可憐な心、感謝、細やかな愛情という、とてもね繊細な花言葉と、なっております。皆さん感謝してますか？やっぱり年を取るにつれてね、やっぱり親をはじめとしたね、いろんな人に感謝するんじゃないかなと、思うんですけども、この花言葉と花名の由来から紹介していきたいなと思います。花名の、レースフラワーというね、名前なんですけども、繊細な、小花がふんわりと、集まって咲く、姿が豪華なレースのように見えるということに、ちなむと言われてます。レースフラワーの名で流通しているものがですね、地中海原産の、白い花の、ホワイトレースフラワーと、オーストラリア原産の、青紫色のブルーレースフラワーというね、2つ、レースフラワーが、ありまして、一般にレースフラワーというのは、ホワイトレースフラワーのね、地中海の原産の方ね、方を、指すと言われてます。で、ホワイトレースフラワー、これもまた和名もありまして、ドグゼリモドキ。というね、とても独特しい名前になってるんですけども、猛毒を含む、毒ゼリと、外見がね似てると、いうことから、名前がねついたと言われてます。全然ね、繊細な小花がふんわりと集まって咲く豪華なレースのように見えるね、お花と似てるって、すごくなんか複雑な気持ちになるんじゃないかと思うんですけどもね、そういう和名が、ついております。花言葉のね、可憐な心や、細やかな愛情というね花言葉は、可愛らしくて、清楚で繊細な花姿に、由来すると、言われてます。でですね、切り花としてね、ホワイトレースフラワー、使われてるんですけども、開花時期がですね、春から夏になるんですけど、切り花は、ほぼ、年を通してねこう出回っているということで、ホワイトレースフラワーは霞草のように 花束や、フラワーアレンジの添え花としても、よく使われてます。ぜひぜひ、プレゼントなどにもね、いいんではないかと思うので、ホワイトレスフラワーぜひ使ってみてはいかがでしょうか。はい、というわけでホワイトレスフラワーでした。次のお花いきたいと思います。10月9日の誕生花、ホトトギス。はい、誰でも聞いたことのある、お花じゃないかなと思います。泣かぬなら何とかしてしまえってやつですね。はい、和名の、いや、このホトトギスの和名なんですけども、花に入った、紫の斑点が鳥の、ホトトギスのね、胸の模様に、よく似てるということから言われてます。まあ、鳥の名前そのまま取ったってことですね。はい。で、名前、花言葉ですね。花言葉の由来なんですけども、花言葉がですね、永遠にあなたのもの、秘めた意志というね、花言葉になってまして、夏からね、秋の、夏の終わりから、秋の終わりにまでの、長い間、ホットギスがひたむきに、咲き続けると、いうことに、ちなむと言われてます。まあ、涼しくなり始めたね、時期から、咲き始めると。そこにね、永遠にあなたのものというね、ひたむきなね、姿が描かれていると言われてます。で、ホトトギスの種類なんですけども、ホトトギス属のね、植物は、東アジアに分布して、実に19種類、知られております。日本では13種類が、確認されてまして、そのうち10種類が、日本固有の、お花となってます。まあ、日本のね、まあ、原産の、お花なのでね、そうないう感じですね。で、ホトトギスなんですけども、関東の、新潟の、まあ、西の方に分布してまして、秋に開花します。で、花の、色がですね、白色で、花のすべてに紫の斑点が入ってますと。花はね、上を向いて咲きますと。結構横を向いてね、咲く花とかもあるんですけどもね、ホトトギスは上を向いて咲きます。で、あと、白ホトトギスというのがですね、花に斑点が入らない真っ白なね、また、綺麗な、ホトトギス、というのもあります。これが白ホトトギスってやつですね。で、山地のホトトギスってやつもありまして、これはね、北海道から九州まで広く分布しているもので、初夏から、秋にかけて、開花します。で、地名の山地のという、花名ですね。花名の山地のという、花の名前なんですけども、山のね、山地で、よく、出会うということにちなみます。花の、色が、白で、紫の斑点は、ホトトギスよりもね、紫の斑点は、少ないと、言われてます。はい、そんな感じで、他にも種類あるんですけどね、ぜひぜひ、皆さんの方で調べて、みてはいかがでしょうか。はい、というわけで、ホトトギス紹介しました。次のお話紹介したいと思います。10月1日、10月13日の誕生花、もみじ愛ですね。花言葉が温和、穏やかさ、という花言葉になってまして、花名の由来が、和名のもみじ葵、ですというね、花名なんですけども、その花の、葉っぱに、もみじにね、似た深い切れ込みが、ありまして、葵科の植物であることにちなんで、もみじ葵というね、名前がついてます。で、別名で、紅色器とね、呼ばれる、花もあるんですけども、これはですね、淡い黄色いのね、花を、咲かせる中国原産の、トロロ葵というね、寒名のね、名前にちなんでまして、黄色器というね、名前の、葵とね、対になっている名前になってます。で、英語もあってですね、これがスカーレットローズマローと、とてもディープなね、色な感じなんですけども、シンクの、バラのような葵など、英名であります。で、花言葉の由来なんですけども、温和というね、花言葉がありまして、しっとりとした、シンクの、花の上品な雰囲気に、ちなむと。はい、とても多分見たことある方はね、落ち着いた雰囲気にね、よく、合う花になってるんじゃないかと思うので、ぜひぜひ見てみてください。もみじ葵なんですけども、はい、そんなとこですね。ぜひぜひ皆さん、綺麗なお花ので見てみてください。で、最後のお花紹介したいと思います。10月16日の誕生花、シオン。花言葉が追憶、君を忘れない、遠方にある人を思う。はい、というね、とても 遠くに思いを馳せてるようなね、花言葉になってるんですけども、花名の由来が、学名のアスターというね、学名になってまして、ギリシア語の、星を意味する、言葉なんですね、アスターっていうのが。それを語源としてまして、星のように放射線状に伸びる、花びらの姿に、由来すると、言われてます。で、なお、シオンという、紫にね、オンですね、草かむりに、字を書くんですけども、これがですね、この花の、薄紫色を指す、色名としてね、シオンという、まあ、聞いたことあると思うんですけども、シオン色というね、意味で、色名としてね、使われてます。で、花言葉の、由来なんですけども、追憶と君を忘れないというね、花言葉は、孤高物語という、昔のね、和歌集にね、母の死を悼む、兄弟の物語が、由来すると、言われてます。そのね、孤高昔物語、ちょっと紹介したいなと思います。孤高昔物語にね、シオンという、花が出てくる、お話なんですけども、母の死を悼む兄弟の、物語で、墓参りを欠かさなかった、二人だったんですけども、仕事がお兄さんの方がね、忙しくなってしまって、忘れな草というね、草をですね、墓前に植えて、次第に墓参りをしなくなりますと。で、一方、弟はですね、墓前にシオンを植えて、雨の日も毎日毎日、墓参りをしたんですけどもね、これに感じた鬼がいまして、弟に予知能力を与えて、その力のおかげで弟は幸せに暮らしたと、言われてます。はい、この言葉のね、花言葉ですね、水を君を忘れないという、この言葉は、母を思うこの弟の気持ちにね、由来すると、言われてますね。お兄ちゃんがちょっとどうなっちゃったのかすごくね気になるところでは、あると思うんですけども、頑張って暮らしていれるかと思いますけどもね、ちゃんとね、まあ、お母さん亡くなったっていうね方も中にはいるかと思うんですけどもね、しっかり、お母さんのことを忘れないで、死んだ、まあ、死んだとかじゃなくてもいいんですよね。なんだろう、別れてなかなか会えなくて、でも忘れたくない人が、ね、誰かしらね、いると思うんで、そういう人をね、忘れず、なんだろう、友達って続けるのがなんか なるのは簡単だけど、続けるのは難しいってね、よく言われる話に、結構通ずるものがあるんじゃないかなと、思うので、ね、大切に、人を大切に、ね、して生きていたらいいんじゃないかなと、思います。はい、ちょっと話それたんですけども、薬としてもね、シオン実は使われてます。シオンのね、ネア、根茎ですね、を乾燥させたものを、シオンと、言いまして、利尿薬などと、して、使用されます。日本では、シオンの栽培は、花の観賞目的に限られて、薬としてはね、輸入品で、賄われて、いる、ようですね。日本で取れるものは、全部、見る用と。あとは外国のね、輸入したものでね、薬になってるということですね。はい。まあ、やっぱり、見た目は、やっぱり日本がいいんじゃないかなと。でもね、最近なんか、輸入品って結構怖いですよね。まあ、昔からそうだったと思うんですけども。まあ、そんな感じの、シオンでございます。はい。というわけで、今日は4種類紹介しました。皆さんいかがでしたでしょうか。綺麗なお花もあればね、花言葉から、学ぶ教訓とかも、あるんじゃないかなと思います。ね、暖かさだったり、今日のね、花言葉だったら、まあ、感謝とかね、今いろいろあったと思うんですけども、まあ、その、花の姿を見てね、なんだろう、今一度自分を振り返るみたいな、そういうことをね、しても、いいんじゃないかなと思います。はい、というわけで、最後の、花言葉コーナーでした。今日の花歌コーナー。今日の花歌、その翼で旅立つ君へ。それではどうぞ。
僕が生きる世界で君が笑う、それだけで僕は笑顔になるよ。言葉だけじゃ足りない、この星。 見失った僕には君の背中はただ眩しい。僕の何倍も傷ついた君は僕の何倍も優しくて、この足で進む勇気をくれた人はいつも一人じゃ生きれないから、偶然のこの出会いを果てしまったあの時間を胸に刻むよ。君に伝えたをありがとうし
岡田亮太郎のハートオットステーション。はい、ラストの、ハートオットステーションに、なります。長々とね、健康番組的なことを、やってきましたがですね、最後はですね、自分自身をよりどころにすると、途端に人生は楽しくなるというね、記事がありましたので、こちらをね、中心に、お話をしたいなと思います。まあね、なんだろう、なんか病んだ時とかに自分を、まあ頼りにするという、ことですね。まあ誰かをこう頼るとか、そういうことをしてるとやっぱりなんだろう、その人ありきの、生き方になってしまうかなと、思います。例えばね、会社っていうものをね、よりどころに、してる人もいれば、なんだろう、その、まあ、学校とかで言ったらそのクラスでいう、いるグループとかね、そういうところ、それがいるから自分がいるみたいなね、そういう意識になってしまって、で途端に例えば仲が悪くなってしまった瞬間に、なんだろう、自分ダメだなみたいな、まあすぐマイナス思考に陥るとね、そういう、まあ、悪循環にね、なってしまうということでね、自分をね、よりどころにすると、人生は楽しくなるって話を、したいなと思います。まあ、会社に行きたくないとかね、嫌われたとか、なんでうまくいかないのかなとかね、そんなことから、社会無常だっていうふうにね、思っちゃう人がいるんじゃないかなと思うんですけども、なんだろう、その言葉は、お客様とか、友達とか、がね、まあ、言ってる、僕の知り合いのね、が言ってる、まあ、言葉で中でも結構多いことなんですけども、かなりのね、人が、口にしたり耳にしたりしているのではないかなと、思いますね。自分の中で、こうだと思ったことが、思い通りにならなくて、そのギャップに人は苦しんで、いるんじゃないかなと思います。でもそれは結局、人のせいにしている自分が悪いっていうだけで、結局何も解決してないんですね。例えば友達が、いるんですけど、その人がですね、最近ものすごく故郷に帰りたいとね、言ってたんですよ。で、僕がですね、その、自分で、そんなことも、あんま思ってなかったのに、それはね、近くに寄り所がないからじゃないかなっていう、ふうに僕思ったんですね。で、そこからね、なんで、そう思ったのかっていうふうにね、その理由を、整理するように、言ってみたところ、なんだろう、その理由をね、その彼が話し始めました。人は、どうしようもない不安に、苛まれた時とかに、得体の知れない恐怖を感じた時には、心のね、まあ、よりどころを求めますと。それが近くにない場合は、心のよりどころの絶対的な存在である、生まれた場所を求めるっていうね、このサイクルがあるってことですね。で、今思ってもね、なぜこんなことをね、まあ、言ったのかなって感じなんですけども、なんだろう、ただね、時間を置いて、まあ、考えてみるとね、感じることがね、まあ、ちょっとあったんで、まあ、それを中心に紹介したいなと思います。なんだろう、やっぱり うまくいかなかったから、なんだろう、要は僕も結構ありました。高校とか、まあ大学とかもね、まあ特に一人暮らし始めたばっかり、新しい場所でね一人暮らし始めたばっかりの人とかはやっぱりそういう経験ってやっぱり多い。まあホームシックってやつですよね。やっぱりうまくいけばもう、なんだろう、そこが自分の居場所になって、どんどんね楽しい時間を送れると思うんですけども、でもやっぱりそれがずっと長続きしないっていうことも、あると思うんですよね。でそれでうまくいかなかったら、なんだろう、自分の帰るところ、まあ、つまり家族のいるところですよね、そこに、まあ、帰りたくなるっていうことですよね。はい。でも逆に、うまくいくと、その例えば会社で仕事がうまくいって、部下にも、慕われ上司にも、気に入れられ、ここは自分の居場所だっていう風にね、そういう意識が芽生えてくると思うんですけども、でもなんだろう、そういう、まあ、全員がそうじゃないんですけど、そういう人がいると、なんだろう感謝力っていうかね、そういうのがちょっと落ちてくる人がいるんじゃないかなって思うんですよね。なんだろう、本当は最初はすごく感謝してやっていたつもりでも、なんだろう、その成功したのが、なんだろう、全部自分の力だみたいな、そういうふうに思って、次第になんだろう、自分の力をおごるみたいな、そういうね、悪循環に、陥るっていう人も、いると思うので、そういうことがね、ないように、なんでその今の自分がまああってっていうことを考えながら、行くことが大事なんじゃないかと思います。でそうですね、その改めて感じたこととしてね、何事もまあやっぱり他人事ではなくて、まあ、自分事としてまあ捉えるってことがね、人生を味わう第一歩ではないかなと、これが、まず一つ目に思ったことですね。なんだろう、他人のせいにしてもやっぱり結局それって自分が、なんだろう、選択したその連続、選択の連続の中で選択した結果が、なんだろう、それが他人に影響を与えて、それが自分に返ってきてるっていうだけだと思うんですよね。まあ、不安がね、現実化しないように、まあ、一生懸命になって、いくと思うんですけども、まあ、例えばね、なんだろう、自分の軸じゃなくて、まあ、他人の軸で考えて、まあ、老後とか、老後関係ないかな。まあ、とにかく、そうですね、自分をしっかり守つって言ったらなんですけども、なんだろうな、自分を大切にするっていうのもあるんですけども、しっかり他人ではなくて、今ある結果は全部自分が選択したね、まあ、連続の中の結果であって、他人は悪くないっていうふうにね、まあ、考え続けることが大事じゃないかなと思います。なんだろう、やっぱり例えば犯罪とかをする人って、やっぱり人のせいにして結局自分は不幸だみたいな、そういう心理状況になる人ばっかりじゃないかなって思うんですよね。まあ、親とかね、そういう家族とかも含めて、ちゃんと育ててくれなかったからとか、そういう風にね考えて自分を、なんだろう、正当化しようとするとか、まあそういう感じですよね、っていう風な、ことだと思うので、正当化するんじゃなくて、どうすれば、本当に、正しいかっていう、まあ、正しいことがもちろん全てではないと思いますね。僕は一番大切なのはやっぱ生きてて楽しいことだと思うので、自分が楽しくて、で、かつ、まあ、正しいこと。まあ、正しいことっていうのを、大事に考えない方がいいかなと思うんですけども、楽しいことっていうのをね、何かっていうのを、どんな時にテンションが上がるかみたいなね、そういうことを考えて、なんだろう、行動を起こしたら、ことって結構いい方向に進むんじゃないかなと、思います。はい、次なんですけども、今言った通りですね、自分自身を楽しませて、まあ、成長させるってことがね、まあ、結局生きる意気込みじゃなくて醍醐味になるっていう、ことですね。まあ、今までのね、まあ、26年生きてるんですけども、人生、他人のね、まあ、評価、とかやっぱり人間なんでやっぱ気にしますよね。まあ、他の人にね、褒められたり、まあ、すごいねって言われると、やっぱり、まあ、それは間違いなく誰でも嬉しいかなとは思うんですけども、でもね、だから、僕、結構負けず嫌いで、そう言われたら、まあ逆に、もっと、なんだろう、 頑張んなきゃな、まあ、その 言ってくれる人にも負けないように頑張らなきゃなって、思う方だったんですね。でそしてあの、まあ、褒められなくなるとなその行動自体にもなんだろう意味が、感じられない、まあ昔ですねその自分が頑張ったことによって、まあ、褒められないと、それを意味がないことだと思い込んでやめてしまうっていうこともね、まあ、中にはまあありました。でも、まあ、嫌だったとかね怖かったっていうまあ表現ですね、なんだろう自分が頑張らんでも結局認めてもらえなくてでそのままね離れていっちゃう人がいるんじゃないかみたいなそういう不安とかが募ったんですね。で、まあ、どういうね自分があの自分がどうなるかっていうねあの負けフィールドっていうのがあってそこに自分が行かないようにしようみたいなそういうことですよね。なので結局あの自分がなんだろうな自分自身を楽しませる、自分が楽しくないと、やっぱ人を楽しませることって、あの、できないかなって、やっぱ思いますね。なんだろう、これって、やっぱ、あの、音楽とかそういう芸事をやってる人に、特に通ずることなんじゃないかなと、すごく、ライブとかしてるとね、あの、思うんですよね。なんだろう、自分が、あの、楽しませて、楽しんで、それを波及させるっていうのが、なんだろう、例えばライブとかだったら、そういう、のが、一番大事じゃないかなって僕は、すごく思うので、これって、ライブってものを例えば、そのまま、ライブってそのまま人生っていう言葉に置き換えられるんじゃないかなって、思います。なんだろうな。楽しく、自分が楽しくなきゃ、その楽しい自分を、についていきたいって思ってくれる人がね、少ないんじゃないかなるんじゃないかなと、思うので、ぜひぜひ、楽しい、ことは何かっていうのをちゃんと考えてね、生きていけたらいいんじゃないかなと、思います。はい、すごくなんかダラダラ喋ってしまったんですけども、はい、結局自分をね、信じて生きることが、人生、転ばない秘訣なんじゃないかなって、思うように、最近になりました。ぜひぜひね、結構悩んで、あいつが嫌だとか、あの上司怖いとか、そういう風に、思う人、やっぱいるんじゃないかなと思うので、道に迷った時はね、自分がどうしたいのかとか、どうしたら楽しいのかなとか、そういうことをね、考えて、一度、自分の道を確認してね、方向転換しながら、生きていけたら、いいんじゃないかなと、思います。とてもなんか、わかりにくくダラダラした話になってしまったかなと、思うんですけどもね、ちょっとでも、この話が、役に立ってればな、というふうに、思います。そういうわけで、今日のハートオットステーションでした。岡田亮太郎の花歌ラジオ、そろそろエンディングのお時間となってまいりました。はい、約2年半かな、6月、2年前の6月からなんで、まあ、4ヶ月とかですね。はい、すごく、楽しい時間を、まあ、いろんなね、ゲストさんとかも呼びながら、過ごさせてもらいました。まあ、僕自身、まだいろいろ、これからね、やっていかなきゃならないこと、達成したいこといっぱいあるので、そういうのを整理してね、また、しっかり皆さんにお伝えしたいことっていうのを、しっかり持ってきて、もっとしっかりちゃんとしたね、形で、もっと楽しい番組をね、これのまあ、ちょっとまだいつになるかわからないんですけども、作っていける、自分になってから、岡田亮太の花歌ラジオにまた帰ってきたいなと、思いますので、聞いてくださっていた方、ぜひ、待っていてくださると、とても嬉しいです。というわけで、岡田亮太の花歌ラジオそろそろ、終わりにしたいと思います。ツイッターなどね、いつも、紹介したいんですけどね、今日は割愛させていただきたいなと思います。今まで聞いてくださった皆様、本当にありがとうございました。また会う日まで、ぜひぜひよろしくお願いします。岡田亮太郎の花歌ラジオでした。